DAW レッスン堀田です。
鈴木です。
ダウトーク、この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンでの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画アップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。というわけで、はい、今回はですね、
はいはい、
今年助けられたアイテム、
はい、
的な話、もう年月の総括みたいになってきたっすね。
まあまあでもうん、機材限らず、
はいはい、
生活全般でという広いネタでやってみようかなと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
もちろんその楽器機材的なものをあえて排除する必要はないんですけれども、
うんうんうんうん、
そういうなんて言うんでしょう、全体的なところで
こんなのあったらめっちゃ良かったよみたいな話ってことですよね、言っちまえば。
そうですね、そうです、
はいはいはいはい、これは
って言われた時に、はい、なんかありますか。
スライムですね。
スライム？
スライムですよ。
何ですかそれ。
サイバークリーナーですよ。
あ、キーボードを掃除するやつ。
これはめっちゃ助けられたかもしれないって思って。
ああ、
助けられたっていうか便利すぎませんか、うん、あいつって思ってます。
うちも買ったことありますよ。
あれ、いまいち、なんか、うん、テンション感がなんかさ、すごくない。うん、
いや便利は便利なんですけど、
はいはい、
結構使っていくと汚れていくじゃないですか。
買い替えるんですよ。
あ
何を言うんですか安井さん。これはね、あれですよ、うん、まだ話には続きがある。あの、はい、サイバークリーナーってもともと僕は全然使ってこなかったんですよ。で、はい、いつ、まあ、それこそ何年か前に鈴木プレゼンツでなんかサイバークリーナーっていうか、そのスライムみたいなやつがいいぞっていう話を受けたことがあって、その時はもうほんと鼻でもほじった感じで、はい、あ、そうみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
最近になって100均に売ってたっすよ。
あ、そうなんだ。
そう、多分その知った時は700-800円してたと思うんです、はい、確か。
うんうんうん、
サイバークリーナー、
アマゾンとかでね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもどうせすぐ汚れちゃうんでしょとか思ってたんですよ。
うん、
100均ですわ、
うん、
10個買っても1000円ですわっていうので、
うん、
試しに買ってみたっす、1個。
うんうんうん、
したら割と長持ちして、
うん、
なおかつめっちゃ綺麗になるっすね。
あの、そうだね。
しかもつまみ部分あのさ、今までさ、つまみとかの部分をさ、さ、なんですか、あのモケモケのモップみたいなやつあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんて言ったらいいんですか。
モケモケの、ね、
伝わりますかねこれ。
わかると思います。
はい、
で、ホコリをキャッチしたやつ、ね、
そうそう、ホコリキャッチみたいなやつで、うん、つまみ類とかをホイホイやってたんですけど、
はいはいはい、
スライムを使えば秒で綺麗になります。マジで感動。マジで助けられたと思ってる俺は。いや本当だよこれ。これもう一番だってメインテーマで来た時にこれしかねえと思ったつもって俺。
ああ
ぐらい、だってミキサーだってさ、あんな細々したところをさ、なんか何ですか、ウェットティッシュみたいで拭いたりとか、もうだるすぎたんです。
うんうん、
スライム一撃、これマジで試してほしいです、まあね、で汚れても100均だから、
うん、
全然買い替え余裕なわけですよ。
はい、
そう、あんまりね、長持ちさせようとして1個のやつで粘ろうとすると、うん、やっぱ100均の品質っていうとなんか怒られちゃいそうですけど、
いや途中で、まあ、事実ですよね、
うん、ね、いまいちな感じになってきたりとか、その粘着してるそのスライム自体が弱くなってるのか、
はい、
なんかムニョーンってなっちゃうんで、
はいはいはい、
交換タイミングは割と早めではあると思うんですけど、うん、それにしても感動の度合いがすごい、うん、
なるほどね
って思ったんで、助けられたっていうか、これマジやったぜっていうのは今年一番それです。
はあ、
珍しくテンションが高くなるでしょっていうぐらい、
本当だね、
はい、力を強く言いたいなって思ってる。鍵盤からミキサーからつまみのノブから何でも綺麗になる。
うん、知ってるよ。キーボード
に
そうだっておすすめした側じゃん。
あ、だからあれですね、一回精査をして安くなった状態で、うんうん、これなら大丈夫だみたいな、どんどんいけみたいな気持ちになってるから、ぜひ広まってほしいと思うっす、うんうん、あれは。
まあ割と有名じゃねえの、そんなことないの。
いや意外と使わんくない？だって、
あ、まあね、
ウェットティッシュ、まあ、アルコールティッシュですかとか、うん、なんかそのほうきみたいなやつとかの方がだいぶ一般的な気がしていて、そんなことないんかな、うんうん、
まあ多分ね、
うん、でなんかさ、そのスライムちょっと濡れてるというかさ、ウェットな感じがするじゃないですか。
冷たいしね、
余計綺麗になるっすよ。綺麗に見えんのかな、見えるだけなんかな。いやそんなことないと思うんだ。
いやあれね、綺麗になるのはよう知ってるんですよ。よく知ってるんですけど、はい、この使っていく中で汚れていったものをまたこのケースに入れるっていうのがなんかね、嫌になっちゃったんだよね。
あ、捨てよう。
そうそう、そこが捨てようってなるかどうかがでかいかな。
そうですね。なんすけど、うん、こうこの気持ちを分かち合いたい、これは本当に分かち合いたいと思っていた。なんだけど、そううちの助けられたというか、やったぜアイテムですね。
じゃあそこに引っ掛けていきましょうか。大好き、あの100均系で、
はいはいはい、
素敵アイテムは個人的にはですね、耐震ゲルですね。
耐震ゲル、水色のやつってこと？耐震ゲル、
水色と透明があるかな。
ああ、あるね。
あれは最高ですね。
何のために？
いろんなものを固定したいんですよ、私。あの場所が変わるのが嫌な派閥で、
うん、
例えば、トラックパッドとか、
うん、
あとはパームレストとか、
うん、
動いちゃうの嫌じゃないですか。
確かに。
なので耐震ジェルで、そんなに厚さもないやつがあるので、それをペコペコ貼って、うん、机にペタってしとくと動かない。
へ、うん、すごい豆みたいなやつってこと？割とでっかいイメージがあるんだけどな。耐震
そんなことないよ。両面テープみたいなぐらいのサイズですよ。
そんな薄いやつあるんだ。
うん。あ、そこまで薄くないけどね。厚さは2ミリとか3ミリとかですけど、まあほぼ違和感なく使えて。
はいはいはいはい。
でこれはあの両面テープとかと違うので、
うん、
跡とか残りにくいし、はい、剥がれる。
はいはいはい。
というので、うん、あと洗ったら何度でも使えるみたいな。
なるほどね。
っていうのは
いいですね。
結構いいっすよ。
考えたことなかったの。マウスとかのやつにもじゃあペタってしてるってことでしょ？エッジ前は。
ですね。トラックボールは別に動かすことが逆にあるの で、あれなんですけど、あの使っていく中で動いたら嫌なものってあるじゃないですか。
うん。
で一番重宝してるのがこのパームレストと、あとストリームデックとか。
押したらピョイっていっちゃいそうだもんね。
そうそうそうそう、うん、あとあの携帯の充電器とか、
うんうんうんうん、
動かすことによってスペースを確保したいものとそうじゃないものがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でなんかずれるのちょっとイラッときません？
まあね、使ってる時にずれていくの嫌だねっていうのはすごいわかるよ。
そうそうそう、で取れなくなるのもやっぱリスク高いなって思っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
取ろうと思えば取れるけれども基本動かないみたいなものを探した時に、
うんうん、
この耐震ジェル、耐震ゲル、
なるほどね、
だったんすよ。
意外だった。
まあ100円なんで、それこそ
素晴らしいね。
お気軽にお試しいただければなみたいな感じなんですけど、
うん、ぜひぜひ、
はい、
うちだと確かにスピーカーとかも、ちっちゃいスピーカーとかは耐震のやつ置いたらもうずれなくていいなって今思ったわ。
超強力ですよ。
うち逆にあれだ、ハードディスクの今上に、昔まあハードディスクじゃないわ、はい、ハードディスクではなくて、なんかそのちょっとしたものの上に排熱のクーラー入れてたんですけど、
うんうんうん、
それ固定するのに使ってました。いや目の前にあったあ、使ってた俺って思って
そうそう、これ素晴らしいアイテムですね。
ぜひぜひ。
はい
はい、はい、次、吸音材のカーテンにかけるフック、
はい、
これも助けられた。そもそもそんなものがあると思ってなかった。カーテンにかけるフックあるでしょ、吸音材って、あのねじ込む用の、
それの話をしてる、スクリューのやつね。
そうそうそうそうそう。
あと今何を言ってるかっていうと、針がこうくるとぐろを巻いていて、何の説明してんだって感じなんですけど、それをギュッギュッギュッギュッって差し込んでいくと、
うん、
吊るせるよっていう。
これ別にスポンジでもだって別にはまるっしょ。
はまるはまる。ただあんまり柔らかすぎるとちぎれちゃうんじゃないかなとは思うけど。
まあまあ全方位じゃないかもしれないけど、でもこれはかなり助けられたというか、うん、おーやったーっていうイメージがある。
ああなるほどね。
っていうので今出してみた。
そうですね、普通にサウンドハウスとかに売ってると思うんですけど、うん、なんて検索したらいいか出るかな。あ、これですね、ソネックスの CKS12 コークスクリュ
ー。もう型番で言われたら一生わからんわ、こんな
吸音材用点吊り金具
はいはいはいはいはい。
これがですね、ちょっとね、
なんすか
問題なのが価格なんですよね、
はあ、
12個入っていていくらだと思います？
わかんないです。
7000円ってか
感じですね、下打ちが入ってます、
ね、限定特価で5800円なんですけど。
でもさこれすげえ良かったよ。
うん知ってる知ってる。
いや前までカーテンに、
はいはい、
まあ、スポンジタイプのやつだったんで、
うんうん、
安ピンとかで止めてたんですよ、
うんうんうん、
結構大変だった、
うん、
だがしかし待ってほしいみたいなところがあって、次のやつねじるだけで良かったんですよ。こんな、ね、こんなことありますみたいな感じになってめっちゃ嬉しかったですね。
でしかもこれあれですからね、そのねじ込み度を調整したら高さ調節もある程度効くんすよね、
はい、
水平が取りやすいという。いや、
めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。これも力を強く言いたい。めっちゃいいめっちゃいい。僕がこんなこと言うのあんまない。めっちゃいい。
なんでうちは前の環境の時にはこれでカーテンレールから下げてたんですよ。
はい、はいはいはいはい。
という運用ができるので、気になる方はぜひ。
っていうのが、2個目。
はい。
鈴木さん側は？
ちょっと方向性全然違くなっちゃうんですけど。
全然いいんじゃないですか。うん。
あの、人感センサーライト。
人感センサーライト。
はい。
はい。
まあ、俺で先生、うち来たことあるじゃないですか。
はい。
トイレとか洗面所とか勝手に電気つくでしょ？
うん。
あれ、超便利だよ、やっぱり。
あれ何？後付けなん？
先、設備として埋め込むこともできるんですけど、
うんうんうん、
まあどっちでもって感じですかね。
確かに勝手につくの嬉しいね。
そうです。あと勝手に消えてくれるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからあの、うん、電源スイッチをオンオフしなくていいよっていうのが、うん、意外と楽ですかね。
ねえ、うちさ、
はい、
そういう意味では逆に助けられなかったアイテム側になるんですけど。
はい、
あのタップにさ、
はいはい、
携帯でさオンオフできるやつ、
ああ、あるあるあるある。
全く使ってない。
あのスマート家電、
そう
アイテムね。
そう、
うん、
全く使ってない。どうしてだっていうぐらいのレベルで使ってない。
いや、うちもですね、あのスイッチボットハブミニあるんすよ。
2つあるんだよ、ならうち
うちも結構あるんですけど、まあ使わないね。
貴重面じゃないのかな我々。
いや、なんかあれってやっぱり使う文化がないと、文化というか習慣になってないと、なんかない方が便利じゃんってなるよねっていう。
うん。今年の初めに喜んで買ったはずなんだけど、うん、
何でもかんでもスマホから操作するのが果たして楽なのかと言われると、そんなことねえだろうと思ってるというところもあって、
ショートカットのスイッチかなんかつけんでればよかったのかな。なんかね、使えなかったっすね。後ろ、なんかうち、その制作場の裏側というか、後ろ側というか、背中側の方の電気とかに入れたらいいかなとか思ったんですけど、はい、一生やらんす。
そうね。
重要じゃなかった、みたいな感じになって。
夢はあるんだけど
ね。夢はめちゃめちゃにあった。うん。
そうなんですよね。
そう、
ね。それは気持ちわかる。アレクサともう連動するところまでやったんですよ。
ああ、すごい。うん。
で、あのスケジュールとかそのオートメーションみたいなものも組めるんですけど、
うんうん、
まあ、やってはみたものの、
うん、
あれ結局アレクサ経由でオンオフしないといかんわけですよ。リモコンでやった方が早いじゃんみたいなこともあって、ただ、
うんうんうんうん、
で断念ですね。一見便利そうだけれども
うんうん、うん、
やってみると言うほどかという。
ダメでしたか。
そうですね。まあそれよりかはもうシンプルに廊下を歩くと勝手に電気がつくとか、そっちの方が魅力ですね。
うん、
あの何も考えなくていいじゃないですかっていう。
うんうんうんうん。なるほどね。
はい。
悩ましい。いやでも確かにね、勝手につくの嬉しいな。勝手に消えてくれるのもいいな。
そうです。あのそんな高くないと思いますよ今。
うん、
本当に3畳とか4畳用。トイレとかだったら多分 2,3 千円とかで買えるじゃないですか。
あ、そうなんですね。すご。
あのシーリングライトに人感センサーついたタイプだったりする。
はいはいはいはいはいはい。なるほどね。
うん、あのカチンってやるだけなんで工事もいらないですし。
はいはいはい。ちょっと夢あるっすね。
うん、は便利ですね。
気になってきた。次、SSD メモリーカード。違う。SSD メモリー。
ちっちゃい SSD。
そうそうそうそうそう。
ああああ。
助けられたっていうか、もう実用品だけど完全に、
はいはい、
USB に戻れない全てが全てが良くなったというか、早い、大容量、嬉しいみたいな。
そうですね
ってなってるんで、
はいはいはい、
USB で我慢してた自分は何だったんだって250回ぐらい思った。
まあ何のデータをやり取りするかによりますけどね。
まあそうですね、うん、
大したことないテキストデータとか MP3 とかだったらそんなコストかけなくてもね、
うん、
そんな変わんないじゃないですか、
うんうんうん、
USB3 のやつで、
はいはい、うん、
とはいえってやつですよね。
セッションデータとかだったりとかするとさ、
うん、もうなんかね、
じゃん、
なんかスタジオからデータ持って帰ってくるときとか、なんかコピー待ちですとかって言われるの嫌じゃないですか。
まあね、
はい、帰りたいんですけどみたいになるんですけど、
うん、でも結構ある話じゃないですかこれって。これ
うん、あるある。
SSD にやってからクソ速くなりません？
うん、早い早い。
まあね、こうまたテンション上がりそうになるからちょっと気をつけるんですけどそうよね。 あの派遣は一定しろっていうね、そうそうそう、お達しがあるんで。でもやっぱいいものだなと思いましたね。
まあね、うちはでも基本も SSD 運用っすね。あの
持ち歩きのやつ全部ってこと？
持ち歩きのやつもあのポータブル SSD 使ってますね。あの手のひらサイズのやつ。
はいはいはいはいはい。なるほどね。
とかを使って、うん、まあ、持ち歩きも薄いですからね。
はいはいはい。
で USB メモリーほどちっちゃくないんでなくさないんですよ。
ああ、なくすってのはねどうしてもね怖いよねってなっちゃう。ね、うん。
USB メモリーって皆さんなくしませんかっていうやべえこと今言ってますけれども。
うちはギリギリ大丈夫。ただすげえ豆みたいなやつあるじゃないですか、ちっちゃくてサンディスクとかなんかが出てそうなやつ、
うんうんうん、
あの横通らなくて便利だよみたいな、
うんうん、
つけた時にはすげえ危ねえ。
あれね、キーケースとかにつけて運用みたいなのが一番いいと思うんですけど。
そうですね、うん、
たまにね刺さんなくて抜いて入って渡して渡りしたりするじゃないですか、
うん、
そのままポッケ入れて気づいたら消滅みたいなね。
しょうがないしょうがなかねえけど、でもまあそうっすね。うちコスメポーチかなんかに入ってんじゃないかな一個絶対なくさないだろうみたいなとこに入れてるっす。
そう
そう、やっぱ入ってたわ、うん、っていうのはあるっすね。かなり便利。まあでもね、最初のせいスライムとかの方がね、僕の中では激烈だと。激烈ね
全然100円に負けてる。
正直正直でもまあ地味便利だよっていうのはあります。あの実用品です。
ああ、そうねそうね、
うん、っていうのがあるですね。はい、次。
あとは机。
は？
ってか机。
机、助けられた。
うん、机というよりかはその配置が変わったんですよ今年。
はいはいはい、はい、
個人的制作環境的には、
うんうん、
鍵盤が天板よりも下にいる状態、
うん、
のになったので、うん、打ち込みはですね圧倒的にやっぱ楽ですね。
それ俺に言うのか。
はい、
やっぱそうっすか。
そうですそうですそうです。
いやー、てかもうね、最近皆さん机の上に置かれませんものね、キーボードというか鍵盤、ま
あ、ある程度の大きさのキーボードを置きたい人は。
そう、めちゃくちゃに羨ましいんですけど。
はい、
やっぱりそうっすか。
そうですね
どうしてもこうなんていうんですかね、うちだとその目の前に見えてる、はい、なんて言うんですか、あの操作紙といいますか、パッドだったりとかなんだかをちょいちょい使うんで、うん、下に埋め込むのはどうなのかとかいろいろ考えてるんですけど、うん、でも一番使うのは鍵盤じゃないですか。
そうですねそうですね、
圧倒的に。もともとしかも僕あの操作紙なんて使わないタイプなんでほとんど使わないんですけど、
はいはい、
たまにアーティキュレーションとか書くとき指示書くときとかにその読み込ませておいたやつをピュルピュルって使って、うん、よしよしみたいな風になるぐらいしかないんですけど、
うんうん、
避けた方がいいのかなってめっちゃ思ってます。
間違いなくかなと思いますね。でそこに対するデメリットがあるとしたら、
うんうん、
飲み物をこぼした時に鍵盤にヒットしやすいとか。
あ、
それぐらい。
なかなかないことだな。
なんかライブ配信中に何回かやりましたけどね、あーとかって言ってやっこぼしてちょっと拭きますとかって言ってたこともあるんですけど、
うん、
それぐらいですかねデメリットとして感じるのは。
なるほどね、
ただ、
うん、
その運用しようと思うと机の天板の高さがかなりシビアになるんですよ。
上げなきゃいけないでしょ普通のやつ
に。そうそうそうそう、うん、で市販のデスクを使うと高すぎるんですよ。
はいはい。
そうするとなんかこう肩が常に上がってる状態になって結構疲れるよみたいな、
うん、
じゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
で結構その辺は工夫しギリギリのサイズの机を今使ってるんですけど。
なるほどね。
圧倒的にいいかなと思いますね。あとちょっと高いやつにしたんですよデスク、
うん、
といってもあの DATM 机みたいなやつよりかは、うん、そこまでコストいってないんですけど、
うんうん、
で天板サイズもオーダーできてみたいな感じだった時に、
うん、
まあまああれですよね、左右とかの揺れが全くないんですよ。
ああいいですね。
だから非常に安定して作業できるという。
なるほどね。確かに助けられましたなそれは。
このプライムはは
ーって言った割にちゃんとしてたわと思って。
はい、いいと思いますよ。
なるほどね。机なじゃあのなんかさ自分でさその昇降できるタイプのやつとかも最近出てきてるじゃないですか。まあ最近って結構経ちますけど、
フレキシスポットみたいなやつね。
あの辺も結構気にはなってんですよね。高いけど やっぱり値段はしますけどいいんかなって、うん、ただうちもう天板のサイズがもうマジでジャストなんで、
はい、
それが結構気に入ってもいるので今の配置自体が、はい、だからなんか、うんうん、うーんってなんかちょっと考えちゃうところ
でもそれこそさ、
うんうん、
あの昇降デスクの本体だけ買って、うん、天板は自分で用意しちゃったらいいんじゃないですか。
あ今のやつを利用するとか、
うん、か同じサイズでオーダーしちゃえば。
あ
天板だけだったらそんな高くない
よ。そうか、うんうん
うん、
なんかもうなんならさでも鍵盤が足に当たるのが嫌だからここのサイズだけ測ってさそのゴム足かなんかをさ、うん、下に はめちゃえば履かせちゃえば別にいいんじゃないっていう風に気持ちも若干あるっすね。
ああだそうですね今その条件下でおすすめするとしたら、
うん、
ザウォール の, あのキーボードスタンドですね、
うん、
って知ってます。デスクメーカーじゃないですかザウォールさんって。あザオールさんの中で、
うん
売ってるキーボードドロワーがあるんですよ、
うんうんうんうん、
それがいいかもしれんよという。
なるほどね。
ビジョンシリーズのやつですね。ビジョン K ってやつなんですけど、
うん、
これリンク送りましょうか。キャスターがついてるよっていうのと、
うん、
この中で高さ調整が効くんですよ、
すごい。
キーボードドロワーのキーボードってあの、うん、マスターキーボードですよ、
うんうんうんうん、
こういうのを使うのもありかなと。
なるほどね。これこれキャスターついてんだした。すげえなこの形で。
そうそうそう。
ついてるように見えないですけどね。
うん。なんかね見た目もかっこいいしね。
確かに。くー気になるお値段はってん。5万円。
大きい方が5万円でちっちゃい方が4万2000円ですね。
なるほどね。
でなんか動かしたいんだったらこういう方で。
はいはいはい、はい。
で動かす必要がないんだったらうちも使ってるあの K&M のキーボードスタンドが最強かなと。
はいはいはいはいはい、はい、
思いますね。
なるほど要検討ですね。
いやこのいかにこう快適に作業するかというのは、
うんうん、
大きなテーマではないかなと思うわけでございますよ
ね。鍵盤の置き位置は結構ね変わるよなっていうのはある。そうそうそう。あの要はだし力のかけ方がさどうしてもさ普通になんかそれこそ生ピーというかアコピーみたいなポイント引くときのポジションと違うから、
うん、
うんってなるときもやっぱりありますわね。
そうですね。なんでもううちは、うん、この配置やっぱりこっちの方がいいなって思いましたね。手前がキーボード、
うん、
MIDI キーボード奥側にトラックボルト、
はいはいはい、
パソコンのキーボード。
なるほどね、
うん、
それか前みたいにやっぱそのなんかピアノフィールドなんか求めるんだったら RD みたいなやつ一回手放しましたけど、
うん、
でもなーすっげえ場所食うんだよな
ー RD。 うちあれが欲しいっすよ。あの気になってるのが、
はい、
スタジオロジックの、
はいはい、
SL88 グランド。
ほーん
ちょっとマニアックな話をしますと、
ああ
76件シンセぐらいのサイズ感の88件です。1300ない、ですごいちっちゃいんですけど、
はいはいはい、
グランドの方になると木製鍵盤積んでるという。
ほうほうほうほう。
でスタジオになるとサイズは一緒のまま、まあ、鍵盤が変わるんですけど、
うん、
そうすると一気に値段が落ちると8万円になるという。
16万5000円だってなかなかするね。
まあ木製鍵盤だからね。
まあねガチガチなやつだもんね、うん、確かにね。いいな
でこれ73件もあるんですよ。
はいはい。
これがなかなかにくいよねという、まあ、73って LP ですね。
はいはいはいはいはい。見てます見てます今。
はい。でこれちょっと本当に購入しようか悩んだんですけど、
はい、
最終的にやっぱり引っかかったのがこのジョイスティックですよ。
うん。
いやホイールがいい。やっぱりホイールは必要だみたいな。
うん。なるほどね。
というですね、なかなか悩ましい。
ジョイスティックとかこの、ね、操作者の問題ってさ、やっぱしっかり、ね、出ちゃうよね。自分の好みとかもそうだけど、
うん、
うちもミディ券買うときに最後までここのやつをどうするかでわーわー言って今のに落ち着いてるから、言ってることはすごい伝わりますよ、
ね。うん、ピッチベンドとモジュレーションホイールが2個ぐらいついたやつだけのミディコントローラーが売ってたら解決するんですよ。
大丈夫ですね。うん、
喜んでこれを買う。
わかるわかる。
だからそんな都合のいいものが世の中にない、なぜか。
いや出してほしいよね。
欲しいでしょって思うんですけどね。
だってさ、それのせいで、そのモジュレーションとさピッチベンドのやつのせいでさ諦めたやつとかあったもんな、はい、こっちの方がいいんだけどな、こうやっぱでもこれだしなみたいな。
でモジュレーションホイール2個欲しいじゃないですか、
まあね、
あったら超楽でしょ。
めっちゃ嬉しいよ、うん、
これなんか全世界的共通コンセンサス取れる気するんですけど、なぜかないっすよね。
ないね。
なんかフェーダーだけとかはありますけど、いやその前にピッチベンドとモジュレーションをくれよみたいな。
そこだけでさ2万ぐらいで作れないのかな。
どうなんでしょうね。あといくつ作るかじゃないですか。
まあね、
多分
かなりいいと思うんですけどね。
なんか技術が、自分にそういうのを作る技術が、技術かコネがあったら
作りたいよね普通に。それは本当に思うわ
、うん、であれやりますよ、あのクラウドファンディング。
あ、誰か作ってくんねえかなって本当に思ういや本当に思うんですよ。だってこれだってさ自分の好きな位置に置けたらもっとより良しじゃないですかって。
そうだね。そしたらだって88件で何が引っかかるかってそれでしょみんなっていう、
うん、遠すぎんだよって話になるじゃないですか。
うーん
とかもそうだし、なんかその分だけダウンサイズできるじゃないですか横。
そうですね。
で考えたらもっと使いやすくなるのにって。
88件になってくると大体ベンドついてても奥に行くんすよ。
うん、
なんで、皆さんがよくやるセッティングだと机の下にそこ天板入るよねみたいな、
うん、
そうするとこう引っ張り出せる機構が必要になっちゃうよねっていう、
うんだね、
っていうのを考えるとこれだけ欲しいみたいな。
うん、わかる、すげえわかるこれ、うん、
もしかしたらめっちゃ探したらあるのかもしれませんけれども。
いやー、あったかな俺。でも探した記憶あるんだよな。いや、まあ、まあまあまあまあまあ不確かな話はしない方がいいですね。
はい、なんかもしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。即買います。値段によりますけれど無茶な金額じゃない限りは欲しいですね、はいはいはい、
そうですね。
そのためだけにちっちゃいミディキーボードを手前に置くっていうのも違うよなってなっちゃいますし。
そうだね、うん、悩みどころ
はい、
はい、というわけで今回のポッドキャストについての感想ご提案等のコメントをお待ちしております。YouTube でご覧の方は動画へのコメントに、はい、ポッドキャストでご視聴の方は X、Twitter までお気軽にコメントをお待ちしております。また YouTube メンバーシップも行っております。今後もメンバー限定のコンテンツも増やしていこうと思っておりますので、ぜひご検討ください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。
ございました。